ミルクホール
出張場。
さて、今月もカッキーさんが残念ながら病欠ということで、私大川美代が進行させていただきます。そして、
はい、今月もカッキーさんの代打で、
はい、
務めます編集の石井です。よろ
しくお願いします。石井さん、よろしくお願いいたします。で、これはゲストさんという言い方でいいんですかね。
そうですね、はい、
はい、じゃあゲストの
あ、すいません、あのミルクホールの読者コーナーをやってますかすみです。
かすみお姉さま、3人でお送りしていきたいなと思います、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、カッキーさんがね、今どんな感じなんでしょうね。多分読者の方も心配してらっしゃるとは思うんですけども、ね、はい、
まあ、この間ちょっとお見舞いに行ってきたんですけど、
はい、
この顔色も良くて
お元気そうな感じですか。
はい、全然普通に歩いて、
歩いて、
逆にアイスコーヒーをご馳走になっちゃった
おやそっか、心はじゃあだいぶ健康そうですね。
そうそう、あの全然健康そうで、お薬もちょっと減ってるみたいで。
あ、じゃあもう順調に回復の方へと向かってらっしゃる感じですかね。
そうですね、まあ、もうちょっとだけ、
うんうんうん、
あのいろいろ検査とかあるんで、
うんうん、大事をとって、そうそう、まあ、年内に退院できたらいいかなぐらいですかね。まあ、私も入院してたことあったんで、
あ、そう、
めちゃくちゃ暇なんですよね何もやることないし、安静にしてなさいって言われるし、だからもう暇を持て遊んでね、ね、ドラクエウォークに精を出しているという
そうですね、もうやることがない。
そうか、なんかレベルカンストじゃないですけど、
とりあえず
そ
こら辺まで、ね、ストーリーは全部進めたらしいんで、
すごい、やりすぎてちょっと先生に怒られちゃうみたいなね。まあそんなカッキーさん、もうちょっとだけ、
そうです、ね、
あのね、お待ちいただけたらと、
ね、
はい、
う
ん、思いますので、
前回あの僕が代打を務めた時に、うん、カッキーさんからスカイプのメッセージが来て、
うん、
世代交代ですねと人いやいやいやいやと思ってい
やいや
まだまだ無理無理無理無理と思う、
まだまだですよね。まだカッキーさんの全てを見ていないからな、私は。はい、じゃあそんなカッキーさんも多分これを聞いていてくださっていることだろうと信じて、
はい、
フリートーク何話しましょう。
そうですね、やっぱ大川さんといえば、
はい、そうですよね、私が来たということはな、はい、絶対アニメの話をする
らしいですね
それで結構石井さんは見てくださったとか。
あ、そうですね、はい、
ちょっと資料を見ながら、
まあ、今回なんか前回の放送が終わって、
はいはい、
収録が終わってSD 名古さんに次の大川さんはアニメがすごい好きだから石井さん一本見てねって言われて
プレッシャーでしたね。
俺来月も出るんだと思ったんですけどで、まあ、今回僕は、今期見てたのは、参りました、イルマくんっていう。
あ、知ってます？ NHK。
そうそうそうそう。はいはい、もともと少年チャンピオンでやってる、連載してる、漫画で、編集部って毎週毎週チャンピオンが、なぜか、毎週。
あ、置いてあるんですか？デスクの。
誰か買ってくれるんで、それでいつも読んでたんですけど、まあ、それがアニメ化したということで。
はいはい、はい。
それも見てます。
おー、魔界系な感じですよね。
なんですけど、基本的に明るい楽曲なんかコメディ調でっていう、まあ、今もう、今4話までかなやってるんですけど、
まあ、NHK さんですもんね、
うん
うん、
そうですね、オープニングとエンディングが実に NHK らしいちゃんと NHK でありがちな終わりっていう
終
わりってやつもあるんで、
ちょっとだけ番宣か何かで見たぐらいで、ちゃんと中身を見てなかったんですけど、
基本コメディなんですよ。ね、なんていうか、人間界で、イルマくんという主人公がいて、
うん、
まあ、その子は、なんていうか、1歳の頃に自分で立って歩けるようになった時から、うん、お父さんお母さんに、よし、自立したのお前って言われて、
早い、
マグロ漁船とかに乗せられたり、
かっこ
よく、お父さんお母さんの借金を返すために、ずっと不幸な目に遭い続けた。そんな子が、まあ、14歳 の頃に、まあ、お父さんお母さんが、息子を、
うん、
ごめん、なんか冗談で悪魔を呼び出したら本当に来ちゃって、なんか君を差し出したらお金をくれるって言うから悪魔に売っちゃったっていう始まるんですよ。
もう文字通り悪魔に身を売った
悪魔に売ってしまって、でその悪魔がものすごい恐ろしい、なんか魔王っぽいかなと思ったら、イルマくん、
うん、
わしの孫になってくれないか、
あ、ちょっと寂しかったおじいちゃん的な、
おじいちゃん孫欲しいのみたいな感じでっていう、
へ案外平和な甘かりに入った色
がお願いとか言って、孫になってもデロッデロに甘やかすからとか言って、でそのまま、まあ、猪熊くんは生来のお人よしなので、そのままあの孫になって、で、うんうん、じゃ あ, あの孫だから、あの実はあのその悪魔のおじいちゃんがあのその魔界の学園の学園長をやっていて、
もう学園があるんですね、魔界にも
学校があって、そこに入学するってい
う話。なるほど、ハリとしては結構はっとつきやすそうな題材ですよね。
でちゃんとあのチャンピオンで連載してるときはあの、まあ、コメディありながら、あの王道 の, あの少年の熱血系の友情努力勝利みたいな感じも抑えてるので、すごく読みやすくて面白いですよ。
あ、
おすすめです。
ちょっとお気になってる
今から見ても
全然
入れそう。
まだ入学して間もないところというので、う
ん、あ、じゃあおつくなら今みたいなね、うん、かすみお姉さん何かあります？
あ、ね、私はちょっとリストをすいません、今見てるのは、うんうん、歌舞伎町シャーロックと、
あ、はあ、はあ、はいはいはい、
あとなんだっけな、スタンドマイヒーローっていう、
私もスタマイを見てます、見てます、もうどこを切り取ってもイケメンしか出てこない。
アプリゲームで、
はいはい、
うん、実はちょっと別のお仕事で、
うん、
実際お仕事はしなかったんですけど、うん、資料としてちょっとだけやったことがあって。あ、
そうだったんですか。
で、へー、おー、すごい世界と思ってそうそう、麻薬取り締まり
の、はいはいはい、
そう、マトリさんの話なんですね。
マトリの話なんですけど、
うん、
主人公はそのちょっと薬効体質って言って、その特殊な麻薬が効かない、
あ、はい、
すごく得意体質な女の子なんですよ。
あ、うん、女の子なんですね。
女の子なんですけど、そのマトリの部署が全員イケメン、
イケメンしかいない。
なるほど、
そうそう、この部署はもう顔で撮ってんのかぐらいの
そう、でもみんな仕事がすごいできるっていう、
はいはいはい、
顔だけじゃないぞと、
そうそう、うん、
中身もイケメンだと。
そうなんです、そうなんです、
うん、なんかちょっと上司とか冷たいんだけど、まあもう大物ですよね、
し
っかりフォローみたいな。あと絶対差し入れスイーツとか持ってきて、女の子が好きそうなね、甘いお菓子でね、
キャーと、
そうで、いろんな、あの、なんだろうな、そう、捜査に協力してくれそうな人を、
はいはいはい、
あのスカウトしに行くというか、
あ
そうで、そのスカウトする相手もその財閥の御曹司とか
イケメンなんす
か。イケメンです、漏れなく小説家、弟は俳優みたいです
。
なんかもう割と、あ、王道っていう感じなんですけど、でもすごいこうやっぱり、
その女の子はみんな心のどこかでそういうことを求めているよねっていう、うん、もう今更でしょって口に出して言わないけど、でも好きでしょっていう展開が盛りだくさんですよ。
はいはいはい、いや、いいですね、
うん、
すごいなんかキャピキャピしてますね今空間が、今キャピキャピした空間が
そうですね、あの歌舞伎町シャーロックはミステリーが好きなんで見始めたんですけど、なんかね、その登場人物のシャーロックが謎解きをするときに落語みたいな感じで、
うん、あ、どこか、それだけちょっと見ました。
そうそうそう、で落語も好きなんでちょっと面白くて見始めてるんで、
うん、
一応最後まで見てみようかな。
あ、ね、結構変わりだね、
うん、
でも大人向けのアニメっぽい雰囲気ではあるかなっていう雰囲気ですよね。うん、
お母さんは、
私今更なんですけど、サイコパス、
あ、
はい、
私申し訳ない、本当声優なのに申し訳ないなと思っていたんですけど、うん、サイコパスだと思ってたんですよ、うん、お、イントネーション、
あ、
サイコパスって思ってたんですけど、はい、このサイコパスの世界はサイコパスっていうイントネーションなんだよって番宣でおっしゃってて、あ、うん、あ、ごめんなさい、でサイコパスだとばかり思ってましたっていう。
あ、でもそうです、ほとんどの人が多分
そうです、ね、サイコパスオクトパスと一緒の、
あ、そうそうそうそうそう、でそれをまず学んだっていうのと、
うん、
こういう未来になったらこう、私、あ、なんか適正で職業までも選んで、うん、自分の意思というか能力で決められちゃう世界っていうので、うんうん、もしこの世界に、サイコパスの世界に私がいたら多分声優にはなっていないんだろうなっていうそう、能力が数字で現れちゃうんですよ。そうそう、いい人は本当に、まあ、そのなんだろうな、警察官になったりとか、
はいはいはいはい、
キャリアのとかなったりとか、でも低い人はそれなりのってなっちゃうから、うん、何が正義、何が平和っていうのをまた改めてサイコパスを見て、うんうん、考えさせられるなという、今更、もう今ね3なんでね、
ああ、
そうですね、
結構長いシリーズではあるんですけど、ちょっとまた見ていこうかなっていうね、うんうん、 あと何見てるかな、気になっているやつで見てない、あ、中華一番ね、うん、懐かしい、
懐かしいですね。
そう、夜にやるご飯物ってね、罪なんですよね。
やばいですよね。
そうそうそう、
最近の少年マガジンの表紙が初めの一歩30周年の一歩の表紙だったんですよ。で、隅っこに新中華一番って書いてあって、
うん、
今令和だよなと思い
リバイバル的な
20年前のマガジンを見てるような、
うん、ああそうですね。
いや多分ね、そのうち舞台化とかなるんですよ、
新中華一番が
なるんですよ。
見たい見たいですけど、
舞台になったらすごい
ねえ。いやほんと今流れ星銀とかが舞台になっちゃう時代なんで。
そうなの。
そうなんです。犬耳をつけてですね、イケメンたちがですねそう犬耳なんですよ。
それを
ゲ
よし舞台かなって言った人は天才ですよね。
天才だと思いますよ、うん、ね、多分今見てる女子たちは銀って知らない、
うん、知らないと思う
んですよね。どっちかっていうとその劇が、
硬派な作品だったし、そうそうそう、アニメ化にはなったけども結構昔の作品が 2.5 でぶり返して、うん、また違うファン層というか、
そうですね、
獲得するっていうね、すごい世の中なんですよ。
そのイケメンの俳優さんのファンから入って、じゃあそのイケメンの俳優さんが見てるその銀ってなんだろうってパッと見たら犬っていう感じ
だったんです。そう、犬、おばちゃん
犬しか出てないみたいな感
じっていうね、まあ、その作品の知り方が舞台からっていうのもね、あるでしょうね。うわ楽しい、ずっと話してられるフリートークでも次行かなきゃいけないんですよね。
そうですね。
まあでも、まあ、でもあとなんか冬のアニメで見てみたい。
ああそう、あの資料にね、うん、来年ぐらいのそう作品もちょこっとだけ、うん、何ドミニーターってあるけど、これはサイコパスの何か関係ないの？
ぽいですけどね。
ぽいですよね。だって、ねえ、これですもんね、原案が。
はいはいはい、
うん、何まだまだ続くね。
原田戦記ってまだあるんだ。
原田戦記聞いたことあります。シーズン2だから。
僕、シーズン1のアニメになる前の、あの、これ、ネットゲーなんですよ。
なんですか、うんうん、
僕やってたんで、本当にそれこそ、あ、年がバレるけど学生の頃やってたんで、
あ、じゃあ歴史ある作品なんです
ね。結構古いゲームのはず、でアニメがやってたのは知ってたんですけど、あ、シーズン2ちゃんとやるって結構間が空いてたような気がするんですよね。
あ、結構何年か前にシーズン1やってて、へえ、そうか。私は月歌を見てましたよ、シーズン1も。
あ、面白いですか月歌って。どうですか。
まあ女性向けですよね、やっぱりね。いやこれも本当イケメンパラダイスな感じなので。あとこれなんて読むんですか、レビュース。
レビュース、あ、ネットフリックスだ。
ネットフリック先輩か、出た。
ネットフリ限定の、
そういうの今後ちょっと増えそうじゃないですか。
そうです、なんかやっぱこう配信系限定だとね、追いかけられないけど。
そうですね、入ってたらねいいんですけど。そうそう、ネットフリーはそのアニメ制作会社的にはすごいいいっていうのを聞きましたけどね。
なんかドラマとかも結構ほら全裸監督とか、
出た全裸監督、話題になってましたね。
地上波じゃ絶対できないやつを。
なるほど、そういうとこ出ないか。いやみんな面白いって言ってました全裸監督、ね、あれ地上波でやったらもうお祭りですよね。タイムラインお祭りですよね。
お願いだからアマゾンプライムに押してくれっていう。
出た出た、アマプラ、
アマプラで見してくれっていう、
結構読者コーナーにハガキ送ってくれる方も、うん、アニメやゲーム見てる方がすごい多いので、
おすすめ教えてほしい。
そうですね、うん、ラジオ聞いたらぜひ。
あ、そうそう、送ってきてください。
待て待て、このアニメを語ってないぞまだとっていう感じのあるものがあれば、
お待ちしております、はい。では、ホットミルクの12月号のお知らせを、
はい、今月も紹介させていただきます。
何ですか何ですか。
じゃあ編集誌の方から、
カッキーさんの代わりにやらせていただきます。はい、今月も発売します。ホットミルクホットミルク12月号です。12
月。
はい、表紙は久々の登場ですね。笹岡軍部先生の妖艶で清廉な。 みだらな宴ガールと呼びましょうか。
宴ガール、
はい、宴ガールが 表紙でございますので、こちらをあの お手元に一緒に見れていけばなと思います。12
月っぽいですね。
そうですね、うん、いや、あのやっぱりそのなんていうかコンビニ誌から変わって、
うんうんうん、あそうだそうでしたね、
リニューアルして、うん、まあ、書店売りになって、あの表紙でこうその乳首が出るとか、なんか僕もちょっとドキドキするんですよね。
そうですね、
今までそのコンビニ誌の方だけでやってたんで、
う
ん、
あそっかそっか、ちょっと過激になった表紙が、
そうですね、あの、で、あのコンビニ誌のところに2回ぐらい笹岡純吾先生も表紙をやってたんですけど、そのあのすごい素敵な表紙から今回はちょっと過激な感じになっております
。見えちゃって
るぞと、はい、で、中身をペラペラとだけ打って、
はい、
一番最初にご紹介したいのが、はい、ジョロリ先生記念日ですね。
うん、
はい、
ジョロリ先生、私初めてかもしれません。
あ、本当ですか。
ジョロリ先生、うん、
もう何でしょう、コミックホットミルク2019年新人王。
え、ジョロリさん先生って新人さんなんですか。
そうです
私さっきパラパラーと見させていただいて、うわめっちゃ絵うまと思ったんですよ。
はい、
え、新人？
実はあの先月、あ先々月か、9月に、うん、あの初めてのコミックスが、
うん、これ君が好きが
出まして、
かわいい、
でその君が好きの中に収録されてるあの大好きというあの作品があるんですけど、それの続編になります。
ああそうなんですね、うん、じゃあそっか、前の作品知ってる人もいるか。
大好きに出てきたあの、まあ、2人のいっちゃん、男の子、うん、いっちゃんとあかねちゃんという、まあ、幼なじみというかすごい仲のいいカップルが、
うん、
結婚してるんですね。ここもう、
おおめでとうございます。
これあのコミックスのおまけで、あ言っちゃっていいのかな、あのプロポーズするおまけがあるんですけど、
あそこからの、
そこからの続きだと思うんですけど、
は
めちゃめちゃエモいんですけど、そのプロポーズのシーンも。で、付き合って、まあ、付き合って結婚して、まあ、2人がこう、夫婦に付き合ってから10年目の記念日を2人で、まあ、クリスマスのお祝いをする
す、ね、10年経ったんですか。
10年経って
ます。付き合って10年、
付き合って10年、
結婚して
まだまだって
感じですけど、 長、 長いですね、う
ん、新婚さんになってもラブラブ、
ラブラブ。
あ
で、まあ付き合ってクリスマスにまたあかねちゃんが
イチャイチャしてんな。
あかねちゃんが
世の新婚さんはこうらしい
ですよ。ね、こんな感じなんですか。かわいいな。
かわいいんすよね。で、またあのあかねちゃんがあの普段言葉に出しづらい言葉をお手紙にして
伝える、うん、したため
て伝えるというですね。
もう多分ここまで読んだら少女漫画みたいな感じしません。
うん、
ね、男の子もかっこいいし、ね、女の子もキャワイイしで、うん、そしてどうなるっていう、わわ、
うん、あとはもうイチャイチャですよ。
お母さんの反応で、
あのさせていただけるとっていう感じですね。で、あの実はその大好きの時に、
うんうん、
あのまあ二人があのまあ結ばれる時に、
うん、
いつかその2人の子供が欲しいよねみたいな感じ
で、ある約束をするんですよ、
うん、はいはい、
その前のお話の時、
うん、
まあ、そのある約束を今回果たすなんで、それをあの確認していただければ
。あ、へー、続きがあるっていいですね、
うん、10年経っても変わらない永遠の愛がここにありますので、
すごくロマンチックじゃないですか。12月号だからそのね、聖なる夜みたいなのにかけてるんですけど、
もちろんあのちょっと激しめの、
あだいぶ激しいです、
結構激しめの濡れ場シーンもありますので、
はー、ね、これ、まあ、ロマンチック、
ちょっと読んでもらっていいですか。
嬉しい。
ありがとうございます。
何のこっちゃ分かりませんね、多分聞いてる方は。
これを読みながらあの見ていただけると多分分かると思う。
めちゃめちゃいいシーン。いいシーンとめちゃめちゃエロいシーンのすごいミックスが激しい。
というわけで、先々月発売したコミックスとですね、合わせてみると、うん、とっても楽しめるものだと、
う
ん、思いますので、ぜひおすすめでございます。
は
ぁー。で、じゃあ次行きましょうか。
はい、次の作品に。
はい、次は。はい、坂上由美先生、青夏という作品でございます。
打って変わって浴衣だ、
今度浴衣です。夏の終わりです。
夏の終わり、
一夏の物語、
12月号だけど、まあ関係なく、
まあ、あの簡単に言う、あの説明すると、あの、まあ、主人公は学校の先生で、 あの夏休み の, あ の, おおあの地域のお祭りに見回りに借り出された
の。あ、なるほど。
で、見回りに借り出されてるうちに、あの自分の学校の生徒であるゆめちゃんというですね、
ああ
の女の子と
出会っちゃった。
出会って、でゆめちゃんはあのちょっと先生と一緒に回ってみるうちに、あのいつもよりもちょっとなんていうか、あのはしゃいぐというか、なんかちょっと訳ありなお様子なんですけど、こんな感じの金魚すくいだったりで、
まあ、夏のね定番の屋台ですよ、うん、
ちょっとあの様子がおかしいと。
あら、どうしちゃったんですか。
どうしたんだと先生が聞いてみると、うん、実はあのここに来る前に、あのお祭りの来る前にあの彼氏と喧嘩して別れちゃったの。
から元気だったのね。
から元気だったっていう感じですね。
あ、
で、一生懸命彼あのあの 今日のお祭り楽しみにしてて、浴衣も着てきて、おめかしもしてきたのに、あの、うん、こんな結果になっちゃって、もう 最悪みたいな感じ、
うんうんうん、
で、先生の方にです、先生にあの慰められてるうちに、
あ、
実は先生のもちょっと 男らしいところをそのデート中に見せてもらって、ちょっと先生になびいて、
あーへ
もうデ
ーっていう、ほんとこれひと夏の思い出的な
欲しいのということで意見をしてしまうんですね。
もういや、ちょっとこのセリフにちょっと笑ってしまって。
あの今はもう教師じゃなくていいやってい
う。いやだな、ターガが外れちゃって。
こんな感じで。
あ、
ちなみにあの昨日あの坂上由美先生とあの打ち合わせがあって、
うん、はい、
あのこれラジオで紹介してもいいですかって言ったら、あ、全然大丈夫です
よ。あ、よかったよかった。
あの先生曰く、あのこの冒頭のお祭りデートは、うん、先生の理想のデートらしいんで。
へえ、あ、こうやってね。
こういうデートがしたかったっていう感じです。
あ、いいじゃないですか。
これからでも。
ね、来年の夏は。
だから最後僕浴衣着るんで。行きましょうや。すっ込んでろって言いました
けど。女の子じゃないんかーい
って。ひと夏の思い出をくれよっつって。
そうか、先生のドリームが描かれていると。
はい、であとはですね、あの先生とにかく、浴衣の描写にものすごいこだわってですね、うん、最後まで浴衣を脱がないという
。そうですね。浴衣
け方とかすごいエッチですよね。
そそる、
ねうん。浴衣の柄とかにもさ、細部まで こだわってですね。
あ、
はい。
確か可愛い。
描写していただけましたので、こちらもぜひ注目して見ていただけると
嬉しいです。はい、お願いします。
ちなみに坂上先生、今次回作を制作中で、
うん、じゃあ今後も楽しみですね。
うまくいけば年内にはもう一本。
お、年内もうすぐじゃないですか。
は
い、
で4月ぐらいにはコアマガジンの初単行本を出そうという感じで今進めておりますので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。
はい、
ね、
はい、
応援をしてくれれば、
うん、じゃあ次でいきます。
次
はですね、泉谷音羽先生、佐々木子先輩と僕、うん、後編ですね。
後編、
先々月10月号に掲載した佐々木子先輩の、シリーズ完結編ですね。
あ、これで、
はい、うん、まあ、なんというかすごく美人で可愛くて、ボブショートボブヘアが可愛い先輩なんですけど、
うん、
なんかいろんな学校の先生だったり男子生徒と関係を持っちゃう。
それは NTR 的な感じなんですか。
で、ある日その噂を聞いた主人公だったんですけど、実はそういう噂を関係なく主人公は彼女のことが好きでお付き合いをすることに、
恋人同士に、
うん、
じゃあもうなるんですけど、うん、なったその日の夜に前編は、
うん、
佐世子先輩別の男性と、
ほらな
ドドドドドっていう感じ
で、ほらな
ー、刺しちゃってて
切ってないのか。
じゃあ
他の男
後編はっていう、
どうなる、
気になる気になる気になる気になる。
でそうですね、
本当にちょっとあなただけになったのか
かどうかは、
ちょっと私だけ見せてくださいよ。どうしよう、次のページやばい。
大変、どうしよう、あの見せ応えのあるそうですね。で、まあ、やっぱり主人公と付き合ってる中、他の男の人といたしてるのを主人公も知っちゃうんですよね。そこで最後主人公は
どうなるの、
嫉妬心に駆られて
駆られてどうなるの、
彼女を非常に押し倒してめちゃくちゃに
するっていうとこからの、
どこからの
何、結末はどうなるのか、
結末どうなるの。はいはい、
じゃあ大川さんだけに、
うんうんうんうんうんうんうん、あ、おーおーおーおー、 はあはあはあ、そっか、こういうの大事、この一言すごい大事だよ。
あ、はい、今結論ですという終わり方を。
なるほど。いや、これはちょっとね、
あの、本編で
前編にね、はい、続いて後編もぜひ、ね、読んでいただきたい。
先月から続いて、あの、シリーズ完結編になりますので、はい、ぜひご覧ください。はい。あとはですね、まあ、前回コミック、メガストアアルファからのから、引き続きです、ね。
うんうん。
あ、これですね。ノラクロネロ先生。
うん。
キューベローズ。
キューベローズ。キューベローズ。
キューベローズ、最終話になります。
はい。
はい、これはあのなんというか町内会長に、
うん、商店街って書いてますもんね、サブタイが。
最初はお母さんが手ごめにされちゃう、
は
い、商店街の本屋さんの、
はいはいはいはい、
あの親子、お母さんと娘さん、
なんと背徳な、
お母さんが経営が苦しいからなら助けてあげたら分かっているよねという感じでですね、
はいはいはいはい、
まああの金付けおじさんですよね、もう。
そうね、おじさん、おじさんですよ。
で、娘さんはそれを知っていて、お母さんの代わりに私が犠牲になるわと。
けなげな。
けなげな娘さんも、あの、おじさんにとっては、あの、あ、そうっすか、じゃあ、いただきます。ありがとうございます。みたいな感じです、ね。
いや、もう。
という感じの。で、1話で確かお母さん。で、2話で、娘さんだった。だったような気がするんですけど、で、娘さんとお母さんが両方とも手こもりされて、ついに、娘さんとお母さんが、
あら、まさか、お母さん言うても綺麗でね、お若い感じありますもんね。ああ、
またお母さんの目の前で娘さんをこう、うん、やっちゃうわけですよ。ちなみにお母さんお母さんでこのおじさんの息子さんに手こめにされるんですけど
大変
いろんな意味で
もう、う
ん、親子
で
親子
まあ最後はまた
そうですね、
うん、
ドロッとした
ドロッと、
あ、まさに野田クロネロ先生
と南閣関係かと、
もう僕野田クロネロ先生がよく女の子の とろけ顔とろ顔すごい好きなので非常に実用性抜群なものになってるかなと思います。
はあ、あらあら、これも最後ちょっと気になる。
最後ですか。
最後、
じゃあ、お母さんのリアクションでさせていただきましょう。
え、なん、
うん、
これで、うん、こうなって、あ
ゲホと言いました。
あー、なるほど、こうなっちゃうかパターンですね。うわー、これ見てください。
はい、大川さんのリアクションの理由が分かりますか。
こうなっちゃったか。
はい、
はい、
で、あと最後に、今月の、発売のコミックスの紹介ですね。じゃん。
あ、はい、
11月の、まあ、10月発売なんですけど、全部で、うん、4点かな。
うん、
まずは水流慶先生の、コミックス「低層元年ゼロ」が新装版になって、
新装版、
はい、2巻同時発売で登場しました。
はい、
で、今月11月の25日かな、25日に、うん、水流慶先生の、
うん、
最新巻が「色欲インフィニティ」
でしょ。そうです
ね、色欲インフィニティが出ますので、はい、合わせて読むと、もう相馬ファミリー、勢ぞろいなので、
いっぱい出るわけですね、先生のコミックスが。
この低層関連ゼロが、2冊同時発売なんで、
はいはい、うんうん、
3冊
出るわけですね。
2ヶ月連続で3冊刊行になりますので、ビッチファミリー祭りとなっております。
はい、
はい、で、あとは、同じく、コア初単行本ですかね。あ、初単行本ですね。うん、牛野観音先生のいろはにほへと、
うんうん、
はい、こちらも、もう牛野観音先生にしか書けない世界観の官能的な、
そうですね、ちょっと耽美な、はい、感じの、
もうなんか表紙の絵がすごい、うん、
すごく綺麗なんです
よ。綺麗、うんうん、
ちなみに今月12月号にその単行本宣伝漫画があって、
うん、
登場人物がこの表紙の人物、表紙の撮影会みたいな、裏話みたいな感じで、おまけ漫画が載っておりますので、こちらも一緒に合わせて見てみてください。
はい、
次が はい、ロケットモンキー先生の最新刊ですね。
ロケットモンキー先生だ。
ネトレセレナーレ。
もうね、それ専門って言ったらあれですけど。
うん、そうですね。単行本のキャッチフレーズが、オフパコだの、純愛だの、ハーレムだの、いろいろやってきたけどさ、結局ネトラレが一番気持ちいいんだよっていうのがキャッチなんですよ。
いいね。全メーター振り切ってる感じが。いいですね。
3作目って純愛ものだったよなと思ったんですけど。
なんですけど、だから今回は、全部ネトラレ、
オールネトラレ、
じゃあ本当にそれの癖の方にはたまらない仕様になってますね。
そうですね、あなたのことが好きだった子たちが乱れてます。
婚約者とかあと人妻とかいろんなヒロインのネトラレが楽しめる。
あー、たまんない人にはたまらないですね、これね。
まあ、結局ネトラレが一番気持ちいいんだよっていうのが、まさに
あの
ネトラレ好きの、ネトラレ好きのためのものでございますので、はい、ぜひチェックしてみてください。
はい、
最後に、後藤明先生ですね、
うん、
21時の女、カメラの前のミス犬2。後藤明先生ってかなりのベテランさんですよね。
そうですね。で、まあ、今回のこの作品はお天気お姉さん、
はい、
テレビすごい清楚でお茶の人気者なんですけど、
はい、
その調教を実は受けて、
ちょっとマゾな感じの
そのプロデューサー的な人に調教を受けてて、そのプロデューサーの人に淡い恋心というか、
あ、切ないな、
抱いてるんだけど、結構いろんなこう、うん、その人以外にも的なこう、
はい、以外にも
なんかどんどんどんテレビ業界のこう裏側的な、
なるほど、ちょっとドロッとした部分もあったりするのかな。そうそう、恋実るのかしら。
結構最後まで読んだんですけど、
うんうんうん、
お母さんにも見てほしいな
っていう感じの割り方なんだ、うんうん、もうほ
ー、そうそう、なんかこうアイドルの女の子たちが出てきて、ちょっと
レズっ
ぽい、はいはい
はいはい、そうシーンもあったりとかして、うんうん、いろいろ楽しめるので、
あ、本当だ、ここにある、そう、アイドルちゃんが出てくるんだ、こういうのもあるよと、うん、あ
そういうちょっと調教系のハードなのが好きな
方には、
あ、ぜひ見ていただきたいですね。
というわけで今月もコアマガジンから出る単行本を何卒よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、でね、ここにもですね、魅力的な作品たくさんありますので、
はい、
はい、そうですね、コミックホットミルク12月号ぜひお手元に手に取って読んでみてください。以上、ホットミルク12月号紹介でした。
ではお便りコーナーの方に移りたいと思います。はい、まず1通目はペンネームルシファーさんからいただきました。
ありがとうございます。
岡田光先生へ。先生の書く美少女は僕大好きです。今月の作品はムサゲの女の娘でしたけど、あ、おさげか、
はい、なんでムサイ、ムサイ感じ
だって、無理無理、
わ
おさげの女の娘でしたけど、次作はポニーテールの美少女 JK を描いてほしいです。先生の作品はいつも楽しみにしていますっていう、
はい、ありがとうございます。
ポニーテね、
そうですね、前回が おさげのお姉ちゃんと弟くんの、
うん、
弟くんを振り回すチャイルドプレイっていうお話だったんですけど、
あ、心温まる方のチャイルドプレイですよね。
そうですね。
チャッキー的なものじゃない。
は
い、
チャッキー的なものではないです。
だけど笑ったりはしない。
ケケケケットはないんですね。
はい。じゃあちょっとポニーテールにね、うん、ね、今度ね、女の子出てきたらいいですよね。
そうですね。
うん、
そのうち多分また雑誌に載ってくれると思いますので、
はい、
ぜひお楽しみに。
お楽しみに。続きまして、ペンネームリンゴさんからいただきました。
ありがとうございます。
宮部キウイ先生の女の子キャラ、可愛い笑顔の色紙の女の子が好きです。
ありがとうございます。
癒されます。あ、色紙ですよね。あ、色紙じゃない、
そうですね、
色紙、色紙、はい、はい、癒されます。アンコントロールラブル、まあ、ストーリーがハードですが、美咲さんの可愛い表情も見られたらいいなと思います。ひそひそ話してる二人の女の子も可愛かったです。次号はハラハラしますが続きが気になりますということです。
はい、
はい、
この色紙っていうのは、
うんうん、
リニューアルの時の読者プレゼントの書いていただいた色紙のことだと思うんですけど、そうそう、宮部先生の書く女の子ってこう本当 親しみやすくて可愛い美少女っていう感じなんで、そう、笑った顔とかすごく可愛いキュートな
癒しがあるわけですね。
あの宮部さんの色紙が届いた時に、あの2枚いただいたんですよ、あの10月号の先々月のリニューアル号の分と、その前1個前か2個前の8月号か9月号の時にも、あの宮部さんに先生にあの色紙をいただいたんですけど、それもちゃんと分かりやすくあのちっちゃいあのメモで、あのこれがこれでこれがこれであの2つ書きましたのでどうかよろしくお願いしますみたいなメモ、ね、メモが残ったんですけど、ははーん、さてはいい人だなと思って本当にありがとうございます。そんな宮部キュウリ先生、ついにですね、あの来たる11月29日に、初単行本がついてます。
おめでとうございます。はい、
タイトルがですね、ハッシュタグがついて、エチエチ女子とつながりたいという、
なんだろう、キャッチーで可愛いですね。つ
ながりたい、
つながりたいんでしょうね、っていう感じで、もう本当にあの先ほどあの勝美お姉さんがあの、おっしゃっていたあの可愛くてですね、あのふわふわした女の子たちがたくさん出てきますので、ぜひぜひ おすすめでございますので、11月29日、もう一回11月29日でございますので、
はい、銀吾さんよろしくお願いいたします。はい、続きましてペンネームまどろみさんからいただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
新エロ漫画道場入選の山口先生に期待大です。黒ギャル若月さんがエロ可愛いし、おっぱいが柔らかそうで最高でした。他のタイプの作品も読んでみたいので次回作品期待しています。はい、
はい、ありがとうございます。
とのことです。
そうですね、あの黒ギャル、黒ギャル、あのオタクに優しいという、怪我しちゃった男の子の、まあ、怪我させちゃった代わりにあの、あのご飯をあんしてくれたり、看病してくれたり、性処理もしてくれるというですね。
あの黒ギャルがオタクに優しいって何から来てるんですか？
あのエロ漫画業界でつい最近発見された物理法則です。絶対不変です。
不変、そうそう
ね、てかそういうことが実際にあったから、それがまあ脚色じゃないけどされて、黒ギャルって実は優しいみたいな。
でもなんか結構ギャルの女の子って、まあ、ヤンキーの女の子と近くてフレンドリーじゃないですか、距離がこう、
それはあるかも。
で、
なんていうか物おじしないというか、
別に彼氏とかじゃなくても、みたいな、
あ、距離が
近いとか、
そっか、そういうのの発展系。そうそ
う、こうあんまり女子に免疫のない人たちは、
それで
そういうのをされると好きになっちゃうってい
う、優しくされるだけで好きになっちゃうからやめてっていう
っていう順番を、多分それの、まあ、デフォルメというか、フィクションというかファンタジー、
そうですね、
ファンタジーか
が、まあその、
はい、
学説にちゃんと
ちょっと持ってる、
持って
あの似たようなのに、あの大体飴舐めてるってい
う。ああ、ギャルの方が、
ギャルの方
が、ああ、それ面白いなって思うんですよね、常々。
あの本当に、あの新エロ漫画道場が、メガストアルファのからの、あの引き継いで載ってるもので、あの来月号もあの新エロ漫画道場の一人、あのアビさんというですね、
アビさん、
作家さんがあの乗る予定でございますので、
あ、この方ですね。
そうですね、事後よく載ってるんですけど、この方があのあの今回受賞しましたので、ぜひお楽しみにしてください。
はい、
じゃあ僕が担当です。
お疲れ様です。
ぜひ頑張って。
はい、
はい、続きましてペンネーム猫鉛筆さんからいただきました。はい、
ありがとうございます。
田辺先生のラブプチゲート5が面白かったです。ついにご姉妹なんだかんだ言いながらもどんどんエッチになっていくビリーニーちゃんが可愛いです。
ありがとうございます。
5ということ、5話目だったんですね。
あの元々主人公の小林くんっていう子が、あの なんか適当にノートに書いた落書きが召喚の魔法陣だったり、なんかコーヒーのラテアートをこうちょっと混ぜてみたらそれが魔法陣になったりで、ポンポンポンポンあのサキバスが出てくるんですよ。
生まれ出る、
出
る、
召喚されちゃったんですけど、姉妹でっていう、
最初は3姉妹ぐらいかなと思ったら、
そうですね、
4番目が出てきて、おーってなって、
もしやまた、
そうで最後の
五姉妹が、
五姉妹出てきて、
末っ子が出てきて、そうそうそう、
あ、
全員漏れなくエロい、
エロい
出たよ、出たよ。でベリンちゃんがその猫鉛筆さんはお気に入りだったと。
ありがとうございます。
ですね、あれも5人でじゃあ打ち止めですか、出て
どうだろうっていう感じなんですよ。
おい、もしかしワンチャンある、
あるかも
かも
かもし、
まあ、誰も知らない
誰も知らない先生の頭の中にはあるかもしれないです。
あの僕気になるのが小林くん、あの主人公の小林くんがすごい筋肉質なんですよ、
う
ん、
になってますよね。
あの眼鏡で七三で見た目あのひょろい感じなんですけど、うん、めちゃめちゃあの切れてるんですよ仕上がってるんですよ、
パンプアップ
パンプアップしてるんですよ。
で小林くんは最初童貞
だった
んですけど、うんうん、もう今すごい5話目ともなると
仕上がった肉体を駆使して5人のサキュバスプチッコサキュバスちゃんたちをみんなノックアウトするような感じになってるんで、
めちゃめちゃ体力もあるじゃないですか、
うん、小林くん最強説が今僕の中で。
小林くんどこに向かっていくんですかね体鍛えて。
結構だからまだ続き
が読みたいってい
う、そう読者の人も多いので。
そうですね、うん、
へえ、じゃあちょっと続きを期待しつつ、
はい、はい、ぜひお楽しみに待っててください、はい、
続きましてペンネーム落書き太陽くんさんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
ございます。今月のミルクホールでも、書かせていただきましたが、これからはお世話になりますよ、飽きられるまで嘘嘘っていう絵付きで
そう可愛い
ですよ、ありがとうございます。
アルファの方の読者コーナーもありまして、うんうん、そこで投稿をずっとしてくれてた投稿者なんですけど、うんうん、アルファが亡くなってしまったので、うんうんうん、まあ、ホットミルクの方に送ってくれるようになって、そうそう、結構あの落書きさん以外にも、
うんうん、
そういう投稿者さんが多いんで、
映ってきたよとか今度はこっちで書くよっていう、
なんであの読者コーナーで楽しんで書いてもらえればなっていう、うんうん、
めちゃめちゃ絵かわいいですね。さすが落書き太陽くんキャッチーなね。
そうですね、もうぜひぜひ、
う
ん、あの今後とも
そうですね、うん、はい、お待ちしております。
ラジオの方にもぜひよろしくお願いします、
お願いします、
お願いします。
続きましてペンネームソトトさんからいただきました、
ありがとうござい
ます、
ありがとうございます。
キャーカッキー先生入院が長引いてる泣く、本当はお見舞いに行きたいくらいなのですが、関係者でもないので何とも、そんな自分にできることは投稿者らしくお便りかなと思いまして一筆一画したためました。またお元気な声を聞きたいです。カッキー先生ファイトですっていう、
ありがとうございます。
わ
あ、ありがとうございます。
これカッキー先生ね、見てくれたんですよね、ソトトさんの投稿を、
はい、写メで撮って送ったら、
うんうんうん、
すげーって言ってましたね
すごい喜んでるぐらいですね、
そうそう、すごい嬉しい
ね、これ元気もらえたんじゃないですか、カッキーさんも
愛されてる、
愛されてる、温かい、
すいません、なんかこんな代打でみたいな、
いやいやいや、
ちょっとすいませんみたいな、
あれか、お見舞いのフルーツバスケットを書いてくださったんですね。
これちゃんと網目が、
網目のメロンと
メロンになってるっていう、
ね、
も
細かい、いや、カッキー先生ね、こういうエールの力をいただいて、だんだんね、回復の方に向かっていらっしゃるので、
そうですね、
もうちょっと、お時間をいただきますけれども。
早く出たいって言ってるので。あ、でも全然あの、僕のスカイプにメッセージが来て、うん、今朝も、なんというか、このウェブラジオって、うんうん、スタッフ名が下に載ってると思うんですけど、例えばあのディレクター SD なご、
うん、書いてますね。
まあ、今回岡さん、
うんうん。
で、その下にいつも編集カッキー、それをどうしましょうか僕って言われて、
うん、
どうしたらいいですかって言われて、その時返信とか僕寝てたんで返信できなかったんですけど、
うん、
よくわからないので本名にしときますって言われて嫌だよと思って
カッキーさんっぽい返しですよ、
よくわからないので本名にしときますって言われて、なので この放送がオンエアされた時に下にもしあの本名らしきものが載ってないかとか怖くてしょうがない
いいな、カッキーさんね、なんだろうな、緩やかなね、静かなツッコミみたいなのいいんですよね、
は
い、
本名にしときますこんな感じで、はい、とてもあの元気そうなので、はい、
ご安心くださいませ。
復帰お待ちください、
ね、かわいいラストありがとうございました。
それまでは頑張りますんで僕よろしくお願いします。
はい、以上お便りコーナーでした。
はい、
はい、
へい、というわけで早くもエンディングの時間でございます。
はい、
今何分話しました？
あ、でも40。
お、なかなかいい感じじゃないですか。
すごいですね。
ねえ、
じゃあ最後なので、
はい、
お母さん告知は何か。
来たよ来たよ告知じゃ。で告知やな、特にや、特にとか言っちゃいけない。
なんかない
あ、ね、ぶじぶじあのお仕事はあのありがたいことにね、あのさせていただいてるんですけども、各週も金曜日にあの女子会のリレーラジオがしたいっていうあの温泉のプレミアム会員さん限定のラジオをさせていただいているので、あのこれを聞いていただいて、また多分なんですけども、この今年の冬コミ合わせにラジオ CD も出させて多分いただくと思うんですよね。この間そんな話をちらっとしたので、なのでちょっと冬コミまだちょっと先ですけれども、あのこちらもあの合わせましてよろしくお願いいたします。
はい、ちょうどこの放送がオンエアされてる頃から冬コミの発表じゃないですか。
あ、当落？
そうですね、11月
だんだん頭なんで。
早っ、まだまだじゃないですよ。
そうだ、
もうちょっとしたらっていう。
ねえ。
それはもうあの大川さんもそうですし、あの作家さんたちも多分気が気じゃないと思うので、
あ、ね、今年というか、ま、夏もそうでしたけど、また4日間ね使ってやるわけですもんね。ん、大変よ、あっち行ってこっち行ってってね会場分かれてますからね。
そうですね、う
ん、そうか、作家さんでそれ合わせて書いてらっしゃる方も ね、いるわけですね。
へ、
何かありませんか、石井さんから。
濃いめの告知していいですか。
どうぞ。
あ、濃いめの、はいはい、
まあホットミルクの姉妹誌の人妻専門誌があるので、
うんうん、
あの前回から18号からあのウェブに移行しまして、うん、ウェブ専門人妻雑誌というものに生まれ変わりました。
ウェブ専門、
ウェブ専門って
ということはタブレットとかで
見る感じ、
パソコンとかスマホとか、
うんうんうん、あ、
そちらもぜひよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。かすみお姉さまは何かありますか。
そうですね、今回のホットミルクの12月号で、
はい、
ですね、不定期なんですけど、うん、作家さんに質問をして、読者の方の質問を受け付けて、
うん、
それに答えてもらうっていうコーナー、あの教えて先生ホットミルク Q&A っていうのがあるんですけども、
はいはい、
でそれを1年ぶりにやりまして、
はい、
今回がそのさっき新刊の紹介でお名前が上がった、
うん、
星野缶詰先生が、
うんうん、
質問に答えてくれてるんで、
あ、たくさんありますね。
そうで、これ前編なんですよ。来月も5回
来
るので、
まだ
続く、はい、でなんかその星野先生のペンネームをどうやってつけたのとか、
うんうん、
そう、星野先生が今好きなものとか、うん、そういうなんかちょっとプライベートなことも答えてくれてるんで、
うん、ぜひ
読んでもらえると嬉しい
な。これいいですね、先生がここと考えてんだとか。
そうなんですよ、ね、
うん、だよな、面白いな、そうなんだ、牛野さんは牛が好きかもしれない、まあ、そういうことが ね、
そうですね、
この Q&A で
ペンネームの由来とかも載ってます
ね、わかるかもしれないという、うん、はい、じゃあ
ぜひあの合わせて読んで、
はい、
また感想を送っていただけると嬉しいなという、
はい、はい、まあ、そんな感じでお送りして おりましたが、もう早いことにもう終了のお時間でございます。はい、皆さん今月号のホットミルクもどうぞよろしくお願いいたします。本日は私大川美代と
編集石井と、
かすみでした。
バイバーイ、
バイバーイ、
バイバーイ。